6ページから15ページ、ピックアップニュース。このコーナーでは、市の魅力発見や、皆さんの生活に直結する情報などをお知らせします。6ページ、氏名の振り仮名通知を確認しましょう。戸籍の振り仮名記載がスタート。問い合わせ、市民生活課市民係、電話 755-5058。 改正戸籍法が5月26日に施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。記載予定の振り仮名は、本籍地の市区町村が郵送で通知します。イラスト、戸籍制度マスコットキャラクター、戸籍狐。イラストの説明、頭に葉っぱを乗せた狐のキャラクターが、戸籍制度に関する書類を持っています。イラスト終わり。ポイント1、通知された振り仮名を必ず確認してください。振り仮名の通知は戸籍単位で住所地に郵送しますが、同一戸籍で住所地が異なるときは、それぞれの住所地に郵送されます。十日町市に本籍のある人には、7月中旬頃にハガキを郵送予定です。市外に本籍のある人への通知予定は、本籍地に問い合わせてください。ポイント2、振り仮名に誤りがあるときは、届け出てください。通知された振り仮名に誤りがあるときは、令和8年5月25日までに、届出が必要です。届出は、郵送や市区町村の窓口、マイナポータルを利用して行うことができます。次に該当する人は、届出が不要です。1、通知された振り仮名が正しい人。2、令和7年5月26日以降に、出生届を提出した子供。出生届に記載した振り仮名が戸籍に記載されます。届出をしなかったときは、通知された振り仮名が令和8年5月26日以降戸籍に記載されます。ポイント3、届出ができる人は決められています。振り仮名の届けは、宇治の振り仮名の届けと、名の振り仮名の届けの2種類あり、それぞれ届出ができる人が異なります。宇治、名字の振り仮名の届けで、戸籍の筆頭者が除籍されているときはその配偶者も除籍されているときはその子、名前の振り仮名の届けで、本人、未成年者、18歳未満は親権者。ポイント4、年金受給者の皆さんへ大切なお知らせです。振り仮名の変更を届け出て、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる人には、年金事務所から氏名変更のお知らせが送付されます。お知らせが届く前に、口座名義を変更すると、年金の支給が一時停止となることがあるので注意してください。ご不明な点は、日本年金機構や最寄りの年金事務所へ問い合わせてください。詐欺に注意。届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。不審に思ったら、市役所や警察署に相談してください。制度の詳細はこちら、法務省民事局ホームページの二次元コードがあります。7ページ、定額減税補足給付金、不足額給付について、定額減税の不足額を支給します。問い合わせ、税務課市民税係、 電話 757-3716。 令和6年度に実施した定額減税補足給付金、当初調整給付について、定額減税しきれなかった人に不足額を追加で支給します。給付対象者、令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税、所得割について、次の類型1または2に該当する人、実際の追加給付の有無や額は、個人の所得、課税状況を確認した上で決定します。類型1、定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき給付額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少した人。子供の出生によって、令和6年中に扶養親族などが増加した人、税額構成が生じたことによって、令和6年度の個人住民税、所得割が減少した人、類型2、次の要件をすべて満たす人、所得税、個人住民税、所得割、ともに0円だった人、税法上扶養親族になれなかった人、青色、白色事業専従者や合計所得金額が48万円超えの人、令和5年度、6年度、住民税非課税世帯給付金や、均等割のみ課税世帯給付の対象世帯、世帯員に該当していない人。給付手続き、類型1に該当する人。市が対象者を把握して個別に案内を通知します。類型2に該当する人、または令和6年1月2日から12月31日までに当市に転入した人。市で対象者を把握することが困難なため、本人からの申請が必要です。詳しくは市ホームページを確認してください。今後のスケジュール、概要。7月下旬から8月、類型1の皆さんに通知、提出書類を受け付け、8月から10月、類型2の皆さんから申請を受け付け、9月から11月、給付金を順次振り込み。不足額給付金の詳細はこちら。内閣官房ホームページ、市ホームページの二次元コードがあります。8ページから9ページ、国民健康保険、後期高齢者医療制度に関するお知らせ。今後も安心して医療機関を受診してください。問い合わせ、市民生活課、国保年金係、電話 757-3735。 7月31日木曜日で保険証の有効期限が切れます。8月1日金曜日からは、マイナ保険証、マイナンバーカード、または資格確認書で医療機関を受診してください。国民健康保険について、資格確認書などの送付、資格確認書、ピンク色、マイナンバーカードを持っていない人や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人などに、8月1日から使用する資格確認書、これまでの保険証と同様のものを世帯主へ加入者分をまとめて郵送します。資格情報のお知らせ。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をした人に、8月1日から使用する 資格情報のお知らせを世帯主へ加入者ごとに郵送します。資格情報のお知らせが届いた人は、マイナ保険証で医療機関を受診してください。すでに資格情報のお知らせを持っていて、内容に変更がない人には郵送しません。現在持っているものを引き続き使用してください。発送日、7月下旬。留意事項、資格確認書などの記載内容に誤りがあったときは届け出てください。有効期限が過ぎた保険証などは破棄してください。令和7年度の保険税。保険税は国保加入者の前年中の所得や人数などに応じて世帯単位で計算し、世帯主が納税義務者となります。保険税額は7月中旬に発送する納税通知書で確認してください。軽減制度。国保加入者の前年の総所得金額が一定以下の世帯または未就学児がいる世帯の保険税が軽減されています。申請不要。詳しくは納税通知書を確認してください。納税方法、1、年金からの転引き。次のすべてに該当する世帯は、原則として、世帯主の年金からあらかじめ徴収されます。世帯主が国保加入者。世帯内の国保加入者全員が、65歳以上、75歳未満。年金の年額が18万円以上で、国保税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない。年金転引から口座振替へ変更するときは申請が必要です。詳しくは問い合わせてください。2、口座振替。金融機関へ届け出のある世帯主。3、現金納付、電子納付。1、2に該当しない世帯主。納税通知書に同封の納付書を使用してください。パソコンやスマートフォンから電子納付もできます。職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険創出の手続きが必要です。原則14日以内に市役所に届け出てください。後期高齢者医療制度について、資格確認書の送付。8月1日から使用する資格確認書、空色を全被保険者に郵送します。発送日、7月中旬。留意事項、有効期限が過ぎた保険証などは破棄してください。医療費の自己負担割合。次の3割負担と2割負担に該当しない人は1割負担となります。3割負担、現役並み所得者となる人。同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる人。ただし、次の1から3の世帯に該当する人は、2割または1割負担となります。1、被保険者が1人の世帯。被保険者の収入合計金額が383万円未満。被保険者と同一世帯の70歳から74歳の人全員の収入合計金額が520万円未満。2、被保険者が複数いる世帯。被保険者全員の収入合計金額が520万円未満。3、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯。被保険者全員の 総所得額金額等から基礎控除を引いた額の合計額が210万円以下、2割負担となる人、同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がいる人、ただし、次の1、2に該当する人は1割負担となります。1、被保険者が1人の世帯、その人の年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満。2、被保険者が複数いる世帯、被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円未満。令和7年度の保険料。保険料は被保険者が均等に負担する均等割と被保険者の前年中の所得に応じた所得割で計算し、一人一人が納付義務者となります。均等割額44,200円、所得割率 8.61%、付加限度額80万円。軽減制度。該当する人は保険料額決定通知書に記載されています。1、均等割額の軽減。世帯所得状況によって均等割額が7割、5割、2割軽減されます。2、制度加入前日に会社の健康保険などの被扶養者であった人への軽減。資格取得月から2年間のみ、均等割額が5割軽減されます。1、2、どちらにも該当するときは、軽減割合の大きい制度が適用されます。所得割額はかかりません。医療費のお知らせ。1、病院、診療所などからの診療明細書情報に基づき、作成しています。2、保険外費用、質量の差額、容器代、歯科、保険外診療などは含まれません。これまで年3回、7月末、11月末、2月末発送していましたが、今年度から年1回、1月末に発送に変更となりました。発送予定は、令和8年1月末、令和7年1月から令和7年11月分です。確定申告で利用するときは、該当年の12月診療分の記載がないので、領収書と合わせて申告してください。重複受診、重複服薬はやめましょう。十日町市の一人当たりの医療費は年々増加傾向です。医療費の増加は保険料の引き上げにつながります。次のことに注意して適正な受診を心がけましょう。同じ症状や病気で複数の病院を受診しない。医療費が二重にかかるだけでなく、体に悪影響を与える恐れがあります。薬は用量、用法を守って服用する。体への悪影響や薬の飲み合わせによっては副作用が起きることがあります。日頃の健康を相談できるかかりつけ医を持つ。不調を感じたら早めにかかりつけ医に相談しましょう。10ページから11ページ。頑張る企業や就活学生を応援します。しない企業と就職活動中の学生への各種補助制度を紹介。問い合わせ、それぞれに記載。補助を受けるには原則として事業着手前の申請が必要ですが、今年度に限り 4月1日火曜日から6月1日日曜日までに着手したものも申請できます。人材確保支援事業、中小企業人材育成支援事業、地場産品開発販売支援事業は除く。補助要件の詳細は市ホームページを確認するか問い合わせてください。企業、商品開発、販路拡大などを支援します。問い合わせ、産業政策課、電話 757-3139。新規、地場産品開発販売支援事業。十日町の特色を生かした商品開発や発信力強化を支援。対象経費、1、商品開発、製造設備購入費、委託料、原材料費、2、発信力強化、画像、動画、チラシ、パッケージなどの作成費、EC サイト掲載費用、SNS を活用した情報発信費用、補助金額、対象経費の4分の3、上限30万円、2回目以降は2分の1、15万円。新規事業所販路拡大支援事業、展示会などを活用した販路拡大を支援。対象経費、1、国内出店、出店料、出店事用品レンタル料、会場借り上げ料、商品運送料、展示装飾費、広告宣伝費、車両借り上げ料、2、海外出店、1のほか、渡航費、通訳雇用費、補助金額、対象経費の2分の1、上限、1、10万円、2、20万円、申請は1企業2回まで可能。企業、設備、機械などの導入を支援します。問い合わせ、産業政策課、電話 757-3139。 新規、デジタル技術導入支援事業。デジタル技術の導入による生産性向上や経営改善を支援。対象経費、機械やシステムなどの費用、クラウド使用料、借料、委託料、外注費など、補助金額、対象経費の2分の1、上限20万円、申請は1企業1回限り。事業所省エネ化促進支援事業、省エネ化を支援、対象経費、1、省エネ機器、エアコン、LED 照明機器、冷蔵庫、冷凍庫への入れ替えにかかる費用、設備購入費、設置工事費、2、断熱効果の高いリフォーム工事費、補助金額、対象経費の3分の1、上限、1、50万円、2、100万円、申請は1企業1回限り。企業、省油除雪支援事業。省油は消える、溶ける。従業員駐車場の省油除雪のための設備や機械導入を支援。補助対象者、従業員5人以上の対象となる業種。対象経費、1、省油雪設備の導入経費、2、除雪機械の導入経費、リース料、委託料は対象外。補助金額、1、対象経費の5分の1、上限400万円。2、対象経費の5分の1、上限 150万円。申請は1企業1回限り。店舗等バリアフリー改修支援事業。飲食店、宿泊施設、小売店のバリアフリー化を支援。対象経費、バリアフリー化のための工事費、補助金額、対象経費の2分の1、上限50万円。申請は1企業1回限り。企業、人材確保を支援します。問い合わせ、産業政策課、電話 757-3139。新規、就職活動支援事業。インターンシップの受け入れを支援。補助金額、インターンシップ5日間で受け入れる学生1人当たり5万円。1企業限度額20万円。新規、外国人材受け入れ支援事業。新たな外国人材の受け入れを支援。対象経費、管理団体や登録支援機関へ支払う初期費用や毎月の管理費、補助金額、対象経費の3分の2、上限20万円。申請は1企業3回まで可能。人材確保支援事業、採用活動を支援、対象経費、PR 動画作成費、コンサルタント委託料、ポータルサイト利用料、合同就職説明会出展料、補助金額、対象経費の2分の1、上限20万円、申請は1企業1回限り。中小企業人材育成支援事業、研修受講や資格取得を支援、対象経費、受講料、授業料など、補助金額、対象経費の2分の1、上限5000円、同一受講者の申請は1回限り。学生、インターンシップや就職試験などに参加する学生を支援します。新規、就職活動支援事業、市内企業への就職を目指す学生を支援、補助対象者、市外在住の学生、対象経費、インターンシップや就職試験などの参加にかかる旅費や宿泊費、補助金額、対象経費の2分の1、1回につき上限1万円、年度内に3回まで申請可能。県外学生は、下記の県補助事業と併用できることがあります。問い合わせ、産業政策課、電話 757-3139。 新規、地方就職学生支援事業、就職活動にかかる交通費の支援、補助対象者、次の1、2両方に該当する人、1、東京都内に本部がある大学、大学院の学生。2、県内企業に就職し、十日町市に移住する人。対象経費、就職試験や面接にかかる交通費。補助金額、対象経費の2分の1、上限1万円。申請は1人1回限り。問い合わせ、企画政策課移住定住推進係、電話 755-5137。 新潟県 UI ターン学生就職面接等交通費助成事業。詳細は県ホームページ雨季二次元コードを確認してください。二次元コードがあります。事業者支援メールを配信しています。 産業政策課では、市内の事業者向けに各種支援制度や相談会、セミナー、イベント出展情報などをメール配信しています。ぜひ登録してください。登録専用フォームの二次元コードがあります。無料帰省バス、就活応援特別便、帰省と地元就活をまとめて応援。親御さんからお子様へぜひお知らせください。夏休みを十日町市で過ごされる方必見。首都圏からの帰省に利用しませんか？行き先、池袋駅発、越後湯沢駅経由、十日町駅行き、日程、2025年8月9日土曜日、参加対象、十日町市への UI ターンを検討している18歳から28歳、定員40名、申し込み多数の場合、抽選の可能性あり、申し込み期間、一時募集、7月14日月曜日9時から7月19日土曜日23時59分、二次募集、7月21日月曜日9時から7月31日木曜日23時59分、移動中の車内では、地元企業の仕事や U ターン経験者の体験談をご紹介します。就職や移住に関するリアルな話を聞けるチャンス。地元に帰りたい方、就職活動にぜひご活用ください。お問い合わせ、主催、十日町市、運営事務局お問い合わせ、十日町市、副業協同組合、ともワーク。tokamachiwork@gmail.com。 詳しくはこちらをチェック。二次元コードがあります。
12ページ。令和8年度採用。十日町市職員の募集。チャレンジ精神あふれる人を求めています。問い合わせ、総務課人事係、電話 757-9787。 令和8年4月1日採用の十日町市職員採用試験第3回を実施します。自分と地元の未来が重なる仕事です。熱意を持った皆さんの応募をお待ちしています。写真の説明。冬の晴れた日、市内を見渡せる高台から雪を踏みしめ、両手を横に広げて立つ男性の後ろ姿。空の部分には、自分と地元の未来が重なる仕事の文字があり、自分、地元、仕事がカタカナで表記されています。写真終わり。共通事項。第一次試験。筆記試験、令和7年9月20日土曜日、会場、十日町市役所。試験、SPI 試験、作文。第2次試験、個別面接試験、令和7年10月中旬予定。第3次試験、個別面接試験、令和7年11月中旬予定。試験職種、採用予定人数、受験資格。表の説明。職員採用試験の職種、採用予定人数、受験資格を記した表です。内容を順に読みます。職種、一般事務上級、一般事務初級、社会人経験者、一般事務上級、社会人経験者、一般事務初級。採用予定人数、一般事務上級、初級、社会人経験者合わせて15人程度。受験資格、一般事務上級、 平成8年4月2日以降に生まれ、大学を卒業、または令和8年3月31日までに卒業見込みの人。一般事務初級、受験資格、平成8年4月2日以降に生まれ、高校を卒業、または令和8年3月31日までに卒業見込みの人。社会人経験者、一般事務上級、受験資格、平成3年4月2日以降に生まれ、大学を卒業し、民間企業などでの職務経験期間が、令和7年7月末時点で5年以上ある人。社会人経験者、一般事務初級、受験資格、平成3年4月2日以降に生まれ、高校を卒業し、民間企業などでの職務経験期間が、令和7年7月末時点で5年以上ある人。職種、土木技師上級、土木技師中級。採用予定人数、土木技師上級中級合わせて3人程度。受験資格、土木技師上級、平成3年4月2日以降に生まれ、大学の理工系学部を卒業、または令和8年3月31日までに卒業見込みの人。土木技師中級、受験資格、平成3年4月2日以降に生まれ、短大、高専、専門学校の理工系学部、学科を卒業、または令和8年3月31日までに卒業見込みの人。職種、建築技師上級、採用予定人数1人、受験資格、平成8年4月2日以降に生まれ、大学の建築専門課程を卒業、または令和8年3月31日までに卒業見込みの人。職種、保健師、採用予定人数2人、受験資格、平成3年4月2日以降に生まれ、保健師免許を持っている人、または令和7年度に取得見込みの人。職種、看護師、採用予定人数1人、受験資格、昭和61年4月2日以降に生まれ、看護師免許を持っている人で、看護師としての職務経験期間が、令和7年7月末時点で5年以上ある人。職種、社会福祉士、採用予定人数1人、受験資格、平成3年4月2日以降に生まれ、社会福祉士の資格を持っている人、または令和7年度に取得見込みの人。表終わり。申し込み方法、十日町市職員採用試験要項、市ホームページに掲載を確認し、必要書類を人事係へ提出してください。申し込み書類は返却しません。申し込み期限、令和7年8月22日金曜日。持参するとき、平日の午前8時30分から午後5時15分に人事係へ。郵送するとき、必ず簡易書留郵便で送付。8月22日金曜日までの消印有効。詳しくはこちら、市ホームページと書かれた二次元コードが掲載されています。13ページ。原水爆禁止十日町市協議会、原水協の活動を紹介します。地域とともに平和を考える。問い合わせ、原水協事務局、障害学習課、電話 757-5011。原水爆禁止十日町市協議会とは、昭和32年に十日町市のあらゆる政党や団体機関が手を携え、世界の平和と人類の幸福を念願する市民の会という目的のもとに発起されました。現在も核兵器のない平和な世界を目指して活動している市民団体として、十日町市を拠点に戦争の悲劇を忘れず、核兵器の廃絶と平和な社会の実現を願う市民の皆さんと共に活動しています。写真、越後妻有交流館キナーレ前、平和の塔、市民の心の日。写真の説明、 キナーレ前に立つ平和の塔。細い円柱形の上部には、透明な容器に火が灯されている。その柱に螺旋状のモニュメントがついている。写真終わり。元帥教会長挨拶。いつも私たちの活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。現在、世界各地で深刻な紛争や衝突が続き、多くの罪なき人たちの尊い命が奪われています。今の世界はいつ重大な危機が起きてもおかしくない不安定な状況です。だからこそ私たちは声を上げ続けなければなりません。二度と広島、長崎の悲劇を繰り返さないために。今年は戦後80年の節目にあたり記念事業を予定しています。ぜひ皆さんもご参加ください。写真、原水爆禁止十日町市協議会星野恵子会長。写真の説明、星野恵子会長の立ち姿の上半身部分を斜め前から写している。写真終わり。令和7年度の主な事業。1、市民大会や平和学習、被爆者救援活動などのための平和募金を実施。2、市民、特に次代を担う若者たちに平和の大切さと生命の尊さを啓発。3、原爆犠牲者慰霊平和記念式典。広島市、長崎市に参列。4、原爆被爆地、広島市、長崎市へ義援金を贈呈。5、広島市の被爆者救援施設に見舞い金を贈呈。6、原水爆禁止、十日町市民大会を開催。7、十日町情報館の平和文庫や市内学校へ平和関連図書などを寄贈。8、市民各種団体の自主的な取り組みを促進するため、平和活動助成金を交付。平和展示、共催、連合中越地協十日町支部、十日町平和センター。期間、7月25日金曜日から8月8日金曜日。会場、十日町情報館。内容、原爆塗り絵や千羽鶴を展示。なお、展示した千羽鶴は、広島市、長崎市へ配贈します。第71回原水爆禁止十日町市民大会。日時、8月6日水曜日、午前8時から8時30分。会場、越後つまり交流館、キナーレ前。内容、令和6年度広島市派遣生徒感想発表。広島市平和宣言同時放送。平和募金にご協力をお願いします。今年度も市民大会や中学校の平和学習、被爆者救援活動などを中心に有意義に活用します。例年通り町内ごとの取りまとめをお願いしていますので、ご協力をお願いします。昨年度の募金の使い道は、十日町市ホームページに掲載しています。市ホームページと書かれた二次元コードが掲載されています。14ページ。熱中症に注意しましょう。大切な命を守るための対策と知識。問い合わせ、それぞれに記載。熱中症は屋外に限らず、室内で発症することもあり、重症化すると命に関わることもあります。症状や応急処置の方法などを知り、落ち着いて状況を確かめて対処しましょう。熱中症予防のためのポイント。喉が渇く前にこまめに水分、塩分を補給する。エアコンは無理な節電をしない。高齢者や乳幼児には特に配慮する。しっかり睡眠、休息をとり、疲れをためない。屋外での活動、畑仕事などは時間を決めて涼しい時間帯に行う。熱中症の症状。軽度。めまい、立ちくらみ、大量の発汗、こむら返り。 中等度、頭痛、嘔吐、倦怠感。重度、意識消失、痙攣、呼びかけに返事がない。熱中症を疑った時の応急処置。風通しのいい日陰や冷房の効いている場所に移動する。脇の下や足の付け根を冷やす。症状が改善しない時や中等度の症状が見られる時は医療機関を受診する。自力で水が飲めない、嘔吐がおかしい、重度の症状が見られる時はためらわず救急車を呼ぶ。問い合わせ、健康づくり推進課、成人保健係、電話757-9764。クーリングシェルター、指定暑熱避難施設、團十郎や地区公民館など市内31施設を指定しています。自宅で涼しい環境が確保できるときはシェルターへの移動は不要です。図の説明。対象施設に表示されるロゴマーク、指定暑熱避難施設クーリングシェルターの文字があり、横に建物の中で椅子に座りエアコンで涼む人が書かれ、建物の外には照りつける太陽が描かれている。図終わり。十日町涼みどころ。気軽に暑さをしのげる場所として利用できる十日町涼みどころの取り組みを開始しました。利用休憩場所を提供していただける事業者を募集しています。設置要件を確認の上、賛同いただける事業者は、申し込みフォームに必要事項を入力してください。図の説明。十日町涼みどころに表示されるロゴマーク。十日町涼みどころの文字の下に、風鈴とエアコン、風鈴と扇風機の2種類に分かれ、どちらもちょっと一休みの文字とともに涼んでいるうさぎのようなキャラクターが描かれている。図終わり。申し込みはこちらと書かれた二次元コードが掲載されています。問い合わせ、環境衛生課環境企画係、電話752-3924。第27回参議院議員通常選挙のお知らせ。7月20日日曜日は選挙に行きましょう。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話757-3191。7月28日月曜日を任期満了とする参議院議員の通常選挙が7月20日日曜日に行われます。執行される選挙。第27回参議院議員通常選挙。選挙区選出、比例代表選出。公示日、7月3日木曜日。投票日、7月20日日曜日。投票所の変更。今回の選挙では、次の2つの投票所が変更になります。投票所、第51投票所。変更前、松の山集落多目的集会所。変更後、松の山支所。投票所、第54投票所。変更前、天水島集会施設。変更後、高齢者憩いの家。期日前投票。仕事や外出などで投票日当日に投票できない人は、次の通り期日前投票ができます。居住地によらず、どの会場でも投票することができます。会場、保健センター、市役所本庁隣。期間、7月4日金曜日から19日土曜日。時間、午前8時30分から午後8時。会場、川西支所、中里支所、松台支所、松の山支所。期間、7月13日日曜日から19日土曜日。時間、午前8時30分から午後7時。15ページ。ブシナブラスクインテット&十日町市民吹奏楽団スペシャルコンサート。 紳士誕生20周年記念事業。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 756-5013。2002年サッカーワールドカップ日韓大会から始まった十日町市とクロアチア共和国との友好交流は20年以上続いています。この交流は芸術分野にも発展し、令和4年にはクロアチア共和国の金管50奏団ブシナ・ブラス・クインテットが来し、市内の中高生とのスペシャルコンサートを開催しました。あれから3年、彼らが再び来市し、十日町市民吹奏楽団とスペシャルコンサートを開催します。日時、8月3日日曜日、午後2時開演。会場、午後1時20分。料金、全席自由席2000円。18歳以下1000円。当日500円増し。会場、申し込み、越後つまり文化ホール、團十郎。電話、757-5011。写真2枚。1、ブシナ・ブラス・クインテット。写真の説明。金管楽器を手に持ち、正面を向きポーズを決めるブシナ・ブラス・クインテットのメンバー。2、十日町市民吹奏楽団。写真の説明。舞台上で楽器を手に持ち、客席側を向いて立っている十日町市民吹奏楽団のメンバー。写真終わり。